こんばんは。オープン礼拝にようこそ、ようこそ、ようこそ、ようこそ。こんばんは。寒くないですか？寒いと思います。なんかすごく寒いなって思います。いや、もう中身ないな。なんかこうやってしてみんな礼拝の場とか、まあこの礼拝堂の人もいれば画面の前の人もいるけど、その中で神様に礼拝捧げる準備とか、まあ心どんな風になってるかなって自分の心吟味してみると、まあ大抵そんなにいいと思えず、あの悪いことが思い浮かぶ、自分の心の中に悪いことがあると思えるのではないでしょうか。神様以外のことを考えてるとかね、なんかまあそういう風なあると思いますが、まあなんかそれを隅から隅まで点検し、己の力で直そうとしたところで神様の前に出るような、あの素晴らしい清い存在になることはできないと思う。あの自分の力で点検したところでそれはできないと思って、やっぱりもうしゃあねえ、神様の前に立つって言っても、その神様が心を整えてくださるようにと願って立つしかないんだなっていうことを今思っています。なんか笑っちゃった。そうですね、まあ寒いですけれども神様を称えるということをしていきたいなと思います。では賛美していきましょう。詩編51編です。ご無理でない方はお立ちください。神よ私に清い心、
神よ私に清い心を作り、揺るがない霊を新たにして、あなたの御前から投げ捨てず、あなたの聖霊を取り去らないで、雪よりしろ主よ、あなたの救いの喜びをもう一度私に返してください。私の真実が心を見てくださり、私の全てを捧げます。ただあなたの前に従って見させてください。神の力を雪より白く私の心を清めてください主よ、あなたの救いの喜びをもう一度私に返してください。魂であなたに向かって歌う、私の人生をあなただけのために生きる、砕かれた魂であなたに向かって歌う、私の人生をあなただけのために生きる、砕かれた魂で歌って歌う私の人生。
ではメッセージの前に花もという賛美をしていきます。では司会者がメッセージの前にお祈りいたします。お座りください。お願いします。手にいらっしゃる 父なる神様、今日もみんなであなたを讃えるため、あなたの言葉を聞くため集まりました。ありがとうございます。これからの時、あなたの言葉に心開いて聞く時になれますように、どうぞあなたが共にいて導いてくださいますようにお願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りをお捧げします。アーメン。
はい、皆さん、こんばんは。土浦恵教会のオープン礼拝へようこそおいでくださいました。今日も皆さんと一緒に神様を礼拝できることを心から嬉しく思っています。先週はですね、市橋隆夫先生がケニアから来てくださって本当に素晴らしいメッセージをしてくださいました。そして私たちにケニアの地で行われている神様の御業を見せてくださった、そんな時間になったかなと思っています。さて、今日はですね、再びサムエル記に、戻りたいと思います。前回、預言者サムエルのメッセージ、その前半部分をお読みいたしましたけれども、今日はその続きとなります。サムエルのメッセージ後半から、私たちは今日も、聞いていきたいなと思っています。それでは、聖書を開いて読んでいきましょう。第一サムエル記の12章をお開きください。旧約聖書の第一サムエル記の12章14節から今日は読んでいきたいと思います。聖書お持ちの方はどうぞお開きください。お持ちでない方はどうぞスクリーンをご覧いただきたいと思います。第一サムエル記の第12章14節から25節まで、それではお読みいたします。もしあなた方が主を恐れ、主に仕え、主の御声に聞き従い、主の命令に逆らわず、またあなた方もあなた方を治める王も自分たちの神主の後に従うならそれでよい。しかしもしあなた方が主の御声に聞き従わず、主の命令に逆らうなら、主の手があなた方とあなた方の先祖の上に下る。今しっかり立って、主があなた方の目の前で行われるこの大きな御業を見なさい。今は小麦の刈り入れ時ではないか。主が雷と雨を下されるようにと、私は主を呼び求める。あなた方は王を求めることで、主の目の前に犯した悪が大きかったことを認めて心に留めなさい。そしてサムエルは主を呼び求めた。すると主はその日雷と雨を下された。民は皆主とサムエルを非常に恐れた。民は皆サムエルに言った。私たちが死なないようにしもべどものためにあなたの神主に祈ってください。私たちは王を求めることによって私たちのあらゆる罪の上に悪を加えてしまったからです。サムエルは民に言った。恐れてはならない。あなた方はこのすべての悪を行った。しかし主に従う道から外れず、心を尽くして主に仕えなさい。役にも立たず、救い出すこともできない、虚しいものを追う道へ外れてはならない。それらは虚しいものだ。主はご自分の大いなる皆のために、ご自分の民を捨て去りはしない。主はあなた方をご自分の民とすることを、よしとされたからだ。私もまたあなた方のために祈るのをやめ、主の前に罪あるものとなることなどとてもできない。私はあなた方に良い正しい道を教えよう。ただ主を恐れ、心を尽くして誠実に主に仕えなさい。主がどれほど大いなることをあなた方になさったかをよく見なさい。あなた方が悪を重ねるなら、あなた方もあなた方の王も滅ぼし尽くされる。聖書はそこまでとなります。前回、見ました通りに、このサムエル記12章というのは 預言者サムエルから民に向けられたメッセージでありました。若きサウル王が即位し、イスラエル王国がここに誕生します。そしてその即位式でサムエルから民に向けて語られたのがこの12章であったわけです。王国というのは決して王様一人で成り立つものではありません。王様がいて、そして王国の民がいて、そして初めて国として国家としての形を成していくものなのです。この12章でも主語はサムエルです。サムエルは何々という言葉がずっと続いていきます。そしてそのサムエルの言葉を聞くのは王国の民であります。この時サムエルは一体民に何を語ったのでしょうか。それは罪を恐れず主なる神を恐れよということでありました。罪を恐れず主を恐れよ。12章の19節をもう一度ご覧ください。民は皆サムエルに言った。私たちが死なないようにしもべどものためにあなたの神主に祈ってください。私たちは王を求めることによって私たちのあらゆる罪の上に悪を加えてしまったからです。イスラエル王国の始まりは罪を認めるところから始まりました。民が罪を自覚し罪を認めるところから王国の歩みはスタートしたと書かれている。罪を認めるということは私たちにとっても必要なことであり、そして大切なことであります。罪を認めるということはすなわち自らが不完全な存在であるということを認めることに他ならないからです。自分自身に何の落ち度もない、何の弱さも、そして欠けたところもない。それは人間の意識を間違った方向に向けさせるものとなります。実に的外れな歩みへと導くことになるのです。しかし自分には罪がある、自分は罪を持っている、でもそれを恐れることはない。罪を罪として認めた上で、しかし罪を恐れてはならない。なぜならば罪を許し罪をあがなう神がおられるから。あなたの罪を取りなし、そして弱さを助けてくださる主がいてくださるから、だから恐れる必要はないのだとサムエルは語るのです。罪を認めるということと罪を恐れるということは明らかに違うものです。罪を恐れるというのは一体何でしょうか。それはイスラエルの民がこの時サムエルに訴えているように死を恐れるということであります。自分には罪があるということだけにとどまらない、罪ある自分は死に値する、罪ゆえに自分は救われない存在であり、そして死ななければならない存在である。死の恐れに縛られ、そこから抜け出せなくなる。それが罪を恐れるということ。しかし聖書は罪と同時に救いを語っているのです。罪がある、でも同時に救いがある。私は救われようのない罪人かもしれないけれども、そんな私を救ってくださる神がおられる。罪ゆえに死を恐れている民に向かってサムエルは、罪を恐れるのではなくあなた方を罪から救ってくださる主を恐れなさい、そのように語るのです。続けて20節と21節、サムエルは民に言った。恐れてはならない、あなた方はこのすべての悪を行った。しかし主に従う道から外れず、心を尽くして主に仕えなさい。役にも立たず救い出すこともできない虚しいものを追う道へ外れてはならない。それらは虚しいものだ。人間というのはいつでも何かを恐れている生き物だと言われています。皆さんがですね、今自分自身の胸に手を当ててみるのならば、自分が恐れているものが何であるのかが見えてくるかもしれません。 自分が一体何を恐れているのか、一体何を怖がっているのか。例えばですね、忙しさに生きがいを感じる人にとってはスケジュールが埋まっていないとどこか安心することができないわけです。自分の手帳を見て予定に空白ができてしまう、そのことに恐れを感じてしまう、そういう人もいるかもしれない。あるいは経済的にいつも困窮している人であれば、お金がなくなるということに恐れを抱くのかもしれません。自分の持っているこのわずかなお金は一体いつまで持つのだろうか、いつそれがなくなってしまうのだろうか、明日私は果たして食べることができるのだろうかと、そのことに恐れを抱くのかもしれません。あるいはある人にとって健康が全てだと思うのならば、病気になることが恐れとなるでしょう。自分は健康である、いつでも体が元気である、病気なんてしたことがない。でもそのような人にとってある日突然やってくる病がとてつもなく大きな恐怖となって感じられるわけです。さらに若さこそが一番、若さこそが大切と考える人にとっては、年を取っていくこと、そして衰えていくことが恐怖となっていくのかもしれません。一人一人私たちにとって恐れるもの、恐れる対象というものは異なっているわけです。この時イスラエルの民が感じていたのは死への恐れだったといいます。自分たちに罪がある、そしてその罪のゆえに死が訪れるのではないか、自分たちはもしかしたらもう死んでしまうのではないか、だから自分たちが死なないように取りなしてほしい、祈ってほしい、そのようにサムエルに懇願するのです。しかしサムエルはそんな民に向かって言うのです。死を恐れるのではない、罪を恐れるのでもない、あなた方が本当に恐れるべきお方を恐れなさい、そうサムエルは語るのです。罪を恐れるのではなくて、まことの神を恐れなさい。それがこの12章の後半で繰り返し繰り返し語られるサムエルのメッセージであります。それでは果たして神を恐れるというのは一体どういうことなのでしょうか。それは神様を恐怖の対象としなさいという意味ではありません。神様をですね、何か恐ろしいもの、本当に怖いものと思い込むということではないのです。12章の20節に書かれているように、主に従う道から外れず心を尽くして主に仕えるということ、これが正しく主を恐れるということです。神を恐れる者の誠の生き方だということなのです。主に従い主に仕えること、ここに正しい主への恐れがあります。これこそが神の民イスラエルに求められる正しい生き方であるのです。なぜならイスラエルは神によって選ばれた神の民だからです。続けて22節23節、主はご自分の大いなる皆のためにご自分の民を捨て去りはしない、主はあなた方をご自分の民とすることを良しとされたからだ。私もまたあなた方のために祈るのをやめ、主の前に罪あるものとなることなどとてもできない。私はあなた方に良い正しい道を教えよう。サムエルがイスラエルに伝えようとしたこと、それはあなた方が選ばれた民であるということ、主がご自分の民とするためにあなた方を選ばれたということ、あなた方は主の民である、だから主はあなた方を捨て去ることはしない、あなた方は祈られている、そして主は正しい道を備えてくださるのだ。預言者サムエルはこれから神の民が築いていく王国の未来を見ているのです。年老いた預言者としてサムエルは間もなく終わりを迎える。けれども若きサウル王とともに神の国イスラエルの可能性がサムエルには見えていたのでしょう。だからこそサムエルは民のために祈るのです。王と王国の未来を覚えてサムエルは祈るのです。
そしてサムエルは正しい道をあなた方に教えようと語りかけていくのです。大切なことがあります。それは神の民に選択する自由が与えられているということです。主に従い主に仕えること、それは命令とか強制によってするものではありません。あなた方が自ら選び取り、自らの意思で選択することだというのです。あなた方は神に選ばれた神の民である。あなた方が恐怖と共に滅んでいくのではなく、命と喜びの中を生かされていくこと、主はそのことを願い、それゆえ主はあなた方に道を備えられるのだ。主に選ばれた者として、あなた自身もまた主の道を選びなさい。喜んで主に従い、主に仕える道をあなた方自身が選び取りなさい。そのようにサムエルは語るのです。12章の14節と15節を見てください。14節、もしあなた方が主を恐れ、主に仕え、主の御声に聞き従い、主の命令に逆らわず、またあなた方もあなた方を治める王も自分たちの神主の後に従うならそれでよい。しかしもしあなた方が主の御声に聞き従わず、主の命令に従うなら、逆らうなら、主の手があなた方とあなた方の先祖の上に下る。皆さんよく見てください。ここに2つのもしが記されています。2つの if、 2つのもしが並べられています。ここに2つの可能性があるのです。あなた方の前には2つの道が備えられている。そのどちらかを選び取りなさい。そのような2つの選択肢がここに備えられているのです。サムエル記のテーマというのは選びであります。このことはこれまで何度も何度も確認してきた大切なことであります。だから今日もですね、確かめたいと思うのです。聖書の神様は選びの神です。サムエルを預言者として選ばれた神、そしてサウルを王として選ばれた神、さらにイスラエルを神の民として選ばれた神、そして同時に神様は私たち人間にも選択を迫るお方なのです。サムエルにもサウルにも、そして神の民にも主は選択を求められました。神に従うのか、それとも従わないのか、神に仕えていくのか、それとも仕えていかないのか、これらの人々は絶えず選択を求められてきたのです。考えてみますと、聖書が伝えるメッセージというのは、いつでも私たちに選択する自由を与えるものではないでしょうか。アダムとエバがエデンの園に置かれた時に、園の中央にですね、一本の木が置かれました。それを食べる自由と食べない自由、神はその選択肢を人間に委ねられたのです。この話をするとですね、必ずこういう質問が、飛んでくるのかなと思います。神様はどうしてそんなことをされたんでしょうか。エデンの園に食べてはならない木などどうして置かれたのでしょうか。選択肢など与える必要があったのでしょうか。そんなことをするから人間が罪を犯したのではないですか。そういう質問をですね、聞くことがありますね。皆さんだったらその問いに対してどんなふうに答えるでしょうか。私はこう考えました。それは神様が私たち人間を愛の対象として作られたから。もう少し具体的に言いますと、神様は私たち人間をロボットとしては作られなかったということです。選択することも考えることも許されないような奴隷のような存在とはされませんでした。人間は神様の道具ではありません。 命令がなければ動くこともできない機械やマシンのような存在でもありません。神様は考える力、そして選び取る自由を持った存在として人間を作られたのではないか、そのように考えるのです。神の民に対して向けられるメッセージはいつでも2つの可能性を持っています。あなたの前に祝福と呪いが置かれている。あなたは一体そのどちらを選び取るのか。あなたが良いと思う方を選びなさい。聖書が繰り返し繰り返し語る神様からの問いかけがそこにあるのです。ある人がこんなことを言いました。誰かを愛するというのはその人に自由を与えることである。誰かを愛するとはその人に自由を与えることである。愛する者のために与えることができる最上の贈り物は自由である。反対に愛することをやめたいのならば自由を奪えばよいということになります。相手の自由を奪うこと、相手を束縛し思い通りにさせず支配していくこと、確かに憎しみや怒りというものは相手から自由を奪い取るものかもしれません。例えば戦争というのは愛とは反対のことを指している言葉です。戦争と愛は全く真逆の言葉です。戦争は人々から奪い取っていくものです。自由に行動し安心して生活する権利を奪います。住む場所や仕事をする自由さえ奪い取っていくもの、それが戦争であり、そして愛することを否定する行為です。あるいは考える自由を奪うということもあるでしょう。相手に考えさせることなく自分の言いなりにしていくこと、それは愛とは反対の行いになるのです。あなたは何も考えなくてもいい、私の言う通りにしてればいい、自由に考え自由に選ぶ権利を奪い取り取り上げていくこと、それは愛とは真逆のものなのです。しかし本当の愛は相手に自由を与えるのです。力ずくで従わせるのではない、恐怖によって支配するのでもない、その人が喜んで選び取る自由を与えること、その人が心からそうだと信じて飛び込む自由を与えることなのです。イスラエルの民は自分たちで王国を築き上げることを選び取りました。王様を立て、そして王国を立て上げていくことを彼らは選び取りました。そのことを求めたのはイスラエルの民でありました。そしてその選択を神様もまた受け入れてくださったのです。そして主はさらに2つのもしをここで示されているのです。2つの if、 2つの選択肢を示してそれを選ぶ取るようにとされるのです。主を恐れ、主に仕え、主の御声に聞き従う道を歩むのか、それとも主の御声に聞き従わず主の命令に逆らう道を歩むのか。神の民イスラエルはこの大切な選択をこれからしていくことになります。そしてその選択の前に実は主が見せてくださった2つのものがあったのです。これからその2つを見ていきたいと思います。それは主の大いなる技と、そしてサムエルの選択でありました。16節と17節。今しっかり立って主があなた方の目の前で行われるこの大きな御業を見なさい。今は小麦の刈り入れ時ではないか。主が雷と雨を下されるようにと私は主を呼び求める。あなた方は王を求めることで主の目の前に犯した悪が大きかったことを認めて心に留めなさい。イスラエルという国にはですね、実は雨季と乾季という2つの季節があります。1年間を通してですね、雨がよく降る季節と雨がほとんど降らない季節、雨季と乾季があるわけです。そして小麦を収穫するのは このうち乾季にあたります。雨が降ることがなく大地が乾き、そして川も干上がってその流れを止めてしまうような季節。しかしそんな小麦の収穫の時期に雷と雨が下るというのです。常識では考えられないようなことが起こるというのです。にわかに信じがたいことが起こる。主の手によってそのことが起こっていく。それは大きな主の御業です。主の大いなる力が表される時です。この大きな主の御業を見なさいとサムエルは語ります。その奇跡を見るときにあなた方の罪があらわになり、あなた方の悪が明らかにされるというのです。主の目の前に犯した悪が大きかったことを認めて、そしてそれを心に留めなさい。サムエルはそのように語りかけ、そして民の心に迫ったのです。そしてもう一つ民に見せられたもの、それはサムエル自身が選択をしていく姿であったのです。18節をご覧ください。そしてサムエルは主を呼び求めた。すると主はその日雷と雨を下された。民は皆主とサムエルを非常に恐れた。サムエルは主を呼び求めたと書かれています。それはサムエルの祈りであり、そしてサムエルの心からの叫びでもありました。一体サムエルは何のためにそんなことをしたのでしょうか。雨が全く降ることのない小麦の刈り入れの季節に主が雷と雨を下してくださる、そのために主が大いなる御業を行ってくださることを求めるために彼は主を呼び求めたのです。預言者サムエルの信仰がここに表されているのではないでしょうか。サムエルの主に対する大きな信仰が、信頼がここに表されているのではないでしょうか。主は果たして本当にサムエルの祈りに応えてくださるのでしょうか。雨が全く降らない季節に本当に雷と雨を主が下してくださるのでしょうか。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。聖書はそのように語っています。もし主が祈りに応えてくださらなければ、サムエルはきっと民の信頼を失うことになるでしょう。もし主がこの時何にもしてくださらなかったならば、民の心は一気にサムエルから離れていくことになるでしょう。しかしサムエルは主を呼び求めることを選び取りました。主が大いなる神であることを信じる選択をしました。そして主が人の力の及ばぬ偉大な神であるということを確信したのです。その結果何が起きたのでしょうか。すると主はその日雷と雨を下された。民は皆主とサムエルを非常に恐れたと書かれている。驚くべきことが起こりました。それは雷と雨が下った以上のことです。驚くべきこと、それは民が皆主とサムエルを非常に恐れたということなのです。罪を恐れるのではなく主を恐れるということ、本当に恐れるべき方を恐れるということ、神の民イスラエルに与えられた主を恐れる心、その心を持って民は選択をしていくのです。主に仕え、主に従い、主の御声に聞くということ。サムエルが選び取ったようにイスラエルの民もまた選んだのです。主を呼び求めるということを彼らもまた選択したのです。皆さんはどうでしょうか。皆さんはサムエルのように主を呼び求めるのでしょうか。民が選び取ったように主に従うことを選択するのでしょうか。神様は私たちに 選び取ることができる自由を与えられました。いつでも選択肢を与えて、そこからあなたが正しいと思うものを選び取りなさいと、そのように言ってくださっている。選択の自由は神様の愛からもたらされるものなのです。主に従う自由と主に仕える喜びは神様から私たちに向けられた大切な贈り物なのです。この贈り物を受け取ってほしい、このプレゼントをあなたのものにしてほしい、そう願いながら主はこの自由と喜びを私たちの前に差し出されているのです。サウル王の即位式と、そして預言者サムエルのメッセージはここで今日で終わることになります。次の13章からは今度はサウルが主語となっていきます。サウルもまたこれから大切な選択をしていかなければなりません。与えられた地位と、そして自らに委ねられた使命を果たすために、若きサウル王もまた主の前にあって正しい選択をしていかなければなりません。そしてそれはサウルだけではないのです。ダビデもソロモンも、そしてイスラエルの民もまたこれから主が備えてくださったものを選び取っていくのです。主に愛されているものとして、主に選ばれたものとして、彼らもまた選び取っていくのです。サムエルは主を呼び求めました。主の声を聞くと同時に主を呼び求めました。主に祈り、主の御心を探り、悩みながら考えながら、でも彼は主を呼び求めました。私たちの前にはいつでも自由に開かれた道が置かれています。主に選ばれたものとして、主に愛されているものとして、私たちもまた主を呼び求めるものでありたい、主の道を選び取るものでありたいと願うのです。皆さんの今週の歩みが、今日から始まる1週間の歩みが、そのような歩みとなっていくことができるように、神様の愛の印として与えられている自由、その自由を用いるものとなっていく、その自由を生かすものとなっていく、そんな歩みを今日から共に始めていこうではありませんか。一言お祈りをさせていただきます。主よ、まことにあなたは慈しみ深く許しに富み、あなたを呼び求めるすべてのものに恵み豊かであられます。神様、イスラエル王国が作られていく、神の国、神の王国として始まっていく、その土台を据えるために選ばれたのは神の民であり、また神の預言者サムエルでした。サムエルの言葉を通して民は罪を示され、自分たちの罪を認めたのです。自分たちの罪を自覚し、それを主の前に告白したのです。それは罪によって滅びるためではなく、罪を許す権威を持っておられる真の神を恐れるためでした。サムエルが主を呼び求めたとき、主は雷と雨を下されました。ここに真の神がおられる、信じて間違うことのない神がおられる、そのことをあなたははっきりと民に示されました。そしてイスラエルの民もまた主を信じ、主に仕えていくことを選んだのです。神様、どうか私たちにもあなたを呼び求める信仰を与えてください。どんな時にも、どんな場合にも、主を信じ、信頼し、呼び求めていく信仰をお与えください。主は選び取る自由を与えてくださいました。信じる自由、従う自由を私たちに与えてくださいました。それはあなたの愛の印なのです。私たちを神の子供としてくださっている証なのです。どうかこれからも喜んで主に従い、心から主に仕えるものとさせてください。そしていつでも主を呼び求めるものとさせてくださいますように。 私たちを選び許し救い出してくださった主、私たちのために正しい道を備えてくださる主、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
それではメッセージに応答してここで礼拝するために手賛美をしていきます。ご無理でない方はお立ちください。
礼拝するあ こそ我が神、麗しい方、尊き神、素晴らしい主イエスよ。
夜の光、
闇に下り、目を開かせた。あがめさせ、希望与える、麗しい我が主。
それではオープン礼拝の最後に希望の歌を賛美していきましょう。イエスだけが希望、唯一の救いと賛美していきましょう。
Thank you.
これにてオープン礼拝を終わりにします。また1週間も元気でお過ごしください。